藤井陽平の志が立つ話。はい、皆様こんばんは、藤井陽平です。はい、最近ですね、結構暖かくなってきて、皆様も結構洋服の衣替えの季節とかっていうところになってきたかなとは思っております。はい、それで本日なんですけど、ゲストの方、はい、自分も教えとかを学んでいるところの、はい、先生になるんですけど、明石先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは明石先生の簡単な自己紹介の方をお願いいたします。
はい、20年前に浄土真宗親鸞会で仏教講師の資格を取り、現在はゼロからわかる仏教教室というサークルを作って、仏教の知識がゼロの方にも分かっていただけるように、そして仏教とはどんな教えか、その真髄が説かれている親鸞聖人の教えを知っていただけるようにと活動しています。
うん、はい、はい、それでなんですけど、はい、まあ、自分も教えを学んでいる中で、はい、その親鸞聖人の教えっていうものはどういうものになるんですか。
はい、そう、親鸞聖人の教え、親鸞聖人というのは、はい、今から800年前の方なんですね。
はい、
何時代か分かりますか。
室町時代。
いえ
江戸時代。
いえ
鎌倉時代。
鎌倉時代です。はい、はい、そうなんですね。
うん、
鎌倉時代に親鸞聖人は、
はい、
仏教明らかにしてくださったんですけども、
はい、
どんな内容なのか、ズバリその答え、なぜ生きるの答えを親鸞聖人は明らかにされたんです。考えたことありますか、なぜ生きるって。私は何のために生まれてきたのか、生きているのか、どんなに苦しくとも、はい、なぜ自殺をしてはいけないのか、
はい、
考えたことありましたか。
これただ自分あの大学も哲学科とかそういうのを受けるんですけど、それなので中学生からそれっていうのは自分自身考えていたんですね。逆になぜ生きるのかっていうその問いが知りたくて、ただ自分もあのその大学落ちてしまうんですけど、社会人になったらだんだんそのなぜ生きるっていう問い自体問うのが馬鹿らしくなってきて、自分自身社会のその一員として働き始めると全然もうそういうことを考えなくなってしまったので、またそういうところをちょっと知りたいなと思って、まあ明石先生のところにこう学びに行ってるっていうのはあるんですよ。
そうですね。あの、はい、あれいつ頃ですか、藤井さん来られたの。3年ほど前ですか。
3年4年前ですね、つながったのが。はい、
まあ、いろんな方がこのゼロから分かる仏教教室を聞きに来られてます。
はいはい、
まあ、私もあの昼も夜もあの講座、仏教講座をしてるんですけども、
はい、
いろいろ苦しいことがあります、生きてる中で。でそのどうしたらそれを乗り越えることができるのか、
はい、
生き方ですね、
ど
う生きたらいいのか、
はい、
もうこういうことでその答えを知りたいという方たくさんあります。
はい、
まあ、そういうことがきっかけとなって、学び出す方あるんですけども、
はい、
そういうその苦しいのをどう乗り越えるか、どう生きるか、これも非常に大事なことで、
はい、
仏教でも教えられてるんですけども、
はい、
そうやって生きていく目的は何か、やはり一つ苦しみを乗り越えても、はい、また新たな苦しみがやってくるじゃないですか。
そうですね。
人間関係なんか特にそうですけど、
はい、
乗り越えても乗り越えてもいろいろやってきますし、まあ、仕事でも理不尽にそのリストラされるような人もあったり、
はい、
体でもね、あの病気押されて、それ治してもまた病にかかると、こういう方もありますね。
はい、
でそういう中で苦しい人生、なぜ生きると、生きる目的は何か、その答えが親鸞聖人の教えに明らかにされてるんです。
それってあれですよね、自分もまあ先生とかにも相談してる頭痛とかっていうところでも、やはりなんで自分がこうなってしまったんだとかっていうところの、まあ、でも自分もそれってそれを考えてるよりもやっぱり仏教とかで学ばせていただいている、そのなぜ生きるっていう、なんだろう、人間の本心、なんか核をつく部分みたいなのをやはり自分自身こう解き明かしていきたいし、学んでいければななんて思っているんですね。
そうですね。もう私は一人でも多くの人にその答えがはっきりある、はい、それを知っていただきたいと思って話をしています。
はい、
まあ、あのいろんな方があって、ちょっと仏教って言うと敷居が高かったりする方あるじゃないですか。
はい、
まあ、そういう人に私ぜひおすすめなのが、あの映画があるんですね、アニメーション映画。
アニメーション映画、はい、
はい、 これズバリなぜ生きるというアニメーション映画なんですけども、うん、
はい、
2年前にできた映画で、
はい、
映画館でもやってみました。全国の映画館で、うん、
はい、
藤井さん行かれ、
自分も3回ぐらい、
あ、3回
そうですよね、ですか、
3回ぐらい見たんですよね、
は
い、
本当ですか、
うんうん、
まあ、あれはあの映画はですね、
はい、
親鸞聖人の教えを正確に伝えられた方で、
はい、
蓮如聖人という方があるんです。
蓮如聖人、はい、
あの親鸞聖人が亡くなった後、
はい、
200年後に現れた方で、
うん、
まあ、時代としては室町時代の方です、
はい、
うん、その蓮如聖人役の声優さん、
はい、
里見浩太郎さん、
お、
知っておられますか。
ビッグネームですね、里見浩太郎さん、はい、
そうですね、
うん、
はい、里見さんが声優初挑戦された映画なんですけども、
うんうん、
その中で蓮如聖人の説法、お話があるんです、
はい、
うん、結構長く20分30分とお話されるんですけども、
はい、
うん、その内容が親鸞聖人が教えられたなぜ生きるの答え、
はい、
うん、それがその里見さんが、うん、蓮如聖人役で、
はい、
う
ん、
本当にこう分かりやすく話されてるんです、うん、
はい、
アニメーションですから、
はい、
アニメーション映画ですから見やすいと思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、生きる苦しみを、
はい、
親鸞聖人はちょうど見渡す限りが空と水、空と水、
空と水、
うん、イメージしてみてください。見渡す限りが空と水、
はい、
もう水平線、
はい、
そういうところにドボーンと落とされたとしたら、
はい、
どうしますか。
空と水だけでしたら、
うん、
もう死ぬしかないとか、っていうか溺れますよね、普通に考えて、
ね、
うん、空と水しかないんであれば、
そうそうそうそう、
溺れて死ぬとかっていう、うん、
そういう経験あります。
一応この間、うん、去年なんですけど、サーフィンの方で溺れてもう死にそうになって、はい、まあ、ダメだと思って、まあ、それこそ海ともう空だけ、
うんうん、
もう見渡す限りこれはダメだと思ったんですけど、ギリギリ助かったんですね、
う
ん、
あ、本当ですか、
はい、
いや、すごい経験ですね。
まあ、
実はね、私もあるんですよ。
あ、あるんですか。
あるんです。あの小学校の時に、
はい、
まあ、V って分かりますかね。あのこれ、うん、V ってその浮かんでる、ま、あの浮き輪みたいなのがあって、これ以上その遠くに行くと、
はい、
あの危険だということで、海水浴場なんかにあるその、
あ、テトラポットというか、うん、それ以上行っちゃダメだよ、
うん、これ以上行っちゃダメだよっていう、はい、そういうそのあのところですね、
はい、
うん、でそれをさらに友達と沖の方に行っちゃったことがあるんですよ。
あ、うん、それはどうなったんですか。
そしたら友達、まあ、3人で行ったんですけど、
はい、
2人は、ね、怖くなって帰っていったんですが、はい、私1人ね、多分離岸流とかってありますけど、そのなんて言うんでしょう、潮の流れで気がついたら本当に沖の方まで行っちゃった、
はい、
見渡す限りが空と水、
はい、
ドキッとしましたね。
うん、
うん、どこに向かって泳げばよいかわからない状態、
はい、
うん、本当に、まあ、すぐに太陽とその、
はい、
そのここだろうということで太陽の位置から陸地が見えたんですけども、
はい、
本当にそのどこに向かって泳げばよいかわからない、
うん、
そういう状態になったらびっくりします、
うん
う
ん、
でそういう中で波がやってくるじゃないですか、
はい、やってきますね、
うん、その波をどう泳いでいくのか、
うんうん、
この映画の中では親鸞聖人が、
はい、
生きることをその海に例えて、海で泳ぐことに例えて教えておられる、そういうお話があるんですけども、
はい、
蓮如聖人がその親鸞聖人のおっしゃったことをすごく分かりやすく映画の中でお話しされてるんですよね、
はい、
でどう泳ぐ、ね、うん、泳ぎ方もね、もちろん大事ですけども、
はい、
いつまで泳いでてもやがてね、体力が尽きて、土左衛門って分かりますか。
ドザエモン、なんか聞いたことありますね、うん、
ドラえもんじゃないですよ。
ドラえもんじゃないあれドザエモン、ドラえもんじゃない
ドザエモンってのは水死体のこと、は
い、うん、そうなんですね、はい、
うん、見渡す限りが空と水のそんなところで、うん、
はい、
ね、一生懸命泳いでもやがてこう力尽きていくじゃないですか、
はい、
うん、でドザエモンになる、
はい、
うん、それ、ま、それがね、その間違いない、
うん、
そんな空と水のそんなところをどう泳ぐかと、泳ぎ方しか考えていない、
はい、
うん、そういう人がもしいるとしたら、これおかしなことじゃないですか。
おかしいですね、うん、どうしようもないですもん、それじゃダメ
でしょう、
生きれない、生きづらいとか、
うん、
それじゃ間違ってる方向に泳いでるかもしれないですし、うん、間違った生き方っていうことですか、う
ん、ですよね、はい、でも我々人間も考えてみると、
はい、
いろいろ苦しいことがやってくる中で、
はい、
とにかく目の前のその波というか、
はい、
苦しみ問題をいかに乗り越えるか、
はい、
どう生きるか、
うん、
一生懸命でもそれで大変で その中一生懸命生きていくんですが、はい、やがて力がね体力も衰えていきますよね、
はい、
で最後は死なねばならないんですけども、
はい、
その生き方、
はい、
政治とか経済科学や医学なんかもみんな生き方ですね、人を生かす、よりよく生かす、
はい、
医学なんかはより長く生かすということになるんですけども、
はい、
そうやって一生懸命生きてもやがて力尽きて最後は私たち死んでいかなければならない、
はい、
うん、一体何のために生まれてきたんでしょう、
そうですね、
何のために生きてるのかと、
うん、
そういうことをその全く考えないで、
はい、
うん、とにかくね生き方ばかりを追求していく人間の姿というのは、うん、
はい、
仏教ではこれ迷っていると言われまして、
迷っている、はい、
うん、本当にね、
はい、うん、
明日死なねばならないとなったら、
はい、
どう生きるかなりますかね、考えますか。
いやー、うーん、考えないですよね。明日死ぬという前提であればどう生きるっていうよりも、
なぜ生きると、
うん、
この問いですね、
はい、
答えがあるんです。
あるんです、
あるんです。それが親鸞聖人の教えに明らかにされてるんですよということを、
はい、
里見浩太郎さんが、
うん、あ、言われてる、
言われてるんで、あの
映画の中で
蓮如聖人の役のね、はい、里見浩太郎さんが、うん、ぜひその映画を見てもらいたいなって思います。
はい、
はい、
それじゃあここら辺でまだまだ聞いていきたいんですけど、曲の方の紹介お願いしてよろしいですか。
はい、まあ、どれにしようかなと思ったんですけども、
はい、
私小田和正さんが好きで、あの声が、
小田和正、
うん、はい、声がすごく綺麗な声してますよね、
はい、
で君住む町へという歌があります、
はい、
非常に、うん、好きな曲なのでお願いします。
わかりました。それでは小田和正さんで君住む町へ。
そんなに自分を責めないで、過去はいつでも鮮やかなもの、死にたいくらい辛くても都会の闇へ消えそうな時でも激しくうねる海のように、やがて君は乗り越えてゆくはず。その手で望みを捨てないで、全てのことが終わるまで、君住む街まで飛んでゆくよ、一人と思わないで、いつでも君の弱さを恥じないで、みんなつまずいている。今の君もあの頃に負けないくらい僕は好きだから、歌い続ける。繰り返し君がまたその顔をあげるまで、あの日の勇気を忘れないで、全てのことが終わるまで、君住む街まで飛んでゆくよ、一人と思わないで、いつでも。 また走り始めるまで、その手で心を閉じないで、まだその手に温かく残っているなら、忘れないで、全てのことが終わるまで、君住む町まで飛んでゆくよ、一人と思わないで、いつでも
藤井陽平の志が立つ話。
はい、なんか本当にいい曲だし、はい、あの声とかが本当に透き通って
ますね。あ、そうですよね。はい、まあ、この映画、この音楽は、
はい、
まあ、悲しんでいる人とか苦しんでいる人、そういう人のもとにその、はい、行くっていう、まあ、相手を思いやる、そういう歌じゃないかと思います。なんかちょっと分かりませんけども、はい、小田和正さんがその、主人を亡くした人ですかね、その人のために歌ったとか歌わないとかちょっとそういうの聞いたこともあるんですけども、
はい、
まあ、そういう、まあ、悲しんでる人ってあります。そういう人のところにその行くっていう歌がなんかこういいなって私は思って、はい、
はい、なるほどですね。それでなんですけど、あのゼロからわかる、はい、あの明石先生が活動されてるゼロからわかる仏教教室、
はい、
こういったあの活動内容について後半戦はちょっと聞いていきたいと思うんですけど、
はい
はい、その活動内容ってどう、はい、ちなみにどういった活動されてるんですか。
はい、もうあの講演活動が多くて、
はい、
あの仏教講師として、
はい、
あのどなたでも来ていただける講座を開いています。
はい、
まあ、東北、まあ、仙台中心に東北あの全域、
はい、
あと、まあ、最近札幌にも呼んでいただいて、
はい、
2ヶ月に1回ぐらい札幌でも講座をしてます。
はい、
あと3ヶ月に1回ぐらいかな、あの福岡でも話をすることがあります。
はいはい、
まあ、人のつながりで、はい、そういうところで話して、大体これこの集まりを作って6年目になるんですけども、
はい
はい、これからも頑張っていきたいと思ってます。
ただあれですよね、そうやって札幌福岡とかそういった東北全域ですか、
はい、
行かれるってことは明石先生がそれだけ人気があるっていうことも、まあ、
どうでしょう。
正直だって人気がなければやはりそこまで呼ばれたりは しないですよね。やはり
いやそんな人気とかそういうことじゃないんですけども、
はい、
まあ、あの本当にあの分かりやすくとにかくその、はい、ゼロから仏教全然知らない方にその、はい、分かっていただけるようにという、まあ、これ一つ心がけてやってるつもりです。
ああそうだったんですね、はい、うん。それとあと明石先生 その仏教に対する志とか、はい、まあ、この番組のテーマにもなってる、はい、そういったところもちょっと聞いていきたいなと思ってたんですけど、
はい、まあ、これはあの先ほど紹介した映画、はい、なぜ生きるという映画があります、
はい、
うん、その映画の内容ちょっとだけ話していいですか。
あ、大丈夫です、うん、あ
の親鸞上人の教えを正確に伝えられた蓮如上人という方、
はい、
今から500年前の方で、
はい、まあ、
親鸞上人が亡くなってから200年後現れた方なんですけども、はい、その蓮如上人の教えを本興坊良賢という青年が聞くんです、はい、うん、でこの本興坊良賢あの良賢は、
はい、
うん、仏教大嫌いだったんです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、大嫌いだったんです、はい、ところが、うん、あの奥さんがあの、まあ、雷に打たれて亡くなっちゃうんです、
はい、
でお腹には子供がいたんですけども、その奥さんと子供をいっぺんに亡くして失意のどん底だったのが、
はい、
蓮如上人と出会ってその仏の教えを聞いて、うん、本当に生まれ変わるんですよね、
はい、
うん、こんな素晴らしい教えがあるとは知らなかった、
うん、
まあ、先ほど言いました苦しみ悩みの海で我々は溺れ苦しんでいる、
はい、
そんな私たちを救う救助の船、はい、大きな船、うん、大船って言いますけども、
はい、
大船があるんだよと親鸞上人おっしゃった、
はい、
それを蓮如上人が分かりやすく説かれて、
はい、
良賢はこんな素晴らしい教えがあったのかと生まれ変わるんです、
うん、はい、
うん、そしてその弟子に蓮如上人の弟子になるんですけども、
うん、
福井県わかりますか。
わかりますね、
はい、福井県にあの吉崎御坊というその今はもう、ね、跡地になってるんですけども、
はい、
あのそこにあの吉崎御坊という福井県にあの寺が建てられるんですが、
はい、
蓮如上人そこにおられて、
はい、
うん、そこがね炎上してしまうんです。もう焼けてしまう、うん、でその中にそのみんな逃げたんですけども、親鸞上人直筆の教行信書ってわかりますか、はい、教行信書っていう本、
あ、それはなんか聞いたことありますね、
うん、今、はい、国宝って国の宝になってますけども、
はい、
その教行信書の章の巻全部で6巻あるんですけども、
はい、
その中の章の巻が蓮如上人、まあ、あまり突然のことだったので、
はい、
外に出られた時に置き忘れられたんです。でその火の中にその飛び込んで本を、
はい、
うん、取りに行こうとされるんですけども、みんな弟子から止められて、は
い、うん、
そんな中良賢は私が行ってきますということで、はい、火の中飛び込むんですね。
うわ、そうなんですね、
うん、
自分の身をもしかして死ぬかもしれないですよね、飛び込んで、
はい
はい、
結果、まあ、あの亡くなってしまうんです。
え、そうなんですか、う
ん、なんですが、
はい、
あのもう焼けたその家その寺です、うん、その中調べてみたら良賢もう焼けただれた良賢が出てくるんですけども、
はい、
お腹を見たらお腹の中にあの教行信書章の巻が入ってたんです。つまり腹を切って、はい、お腹の中にその本を入れて守ったんです。
熱いです
ね、うん、熱いというか、ね、熱い
すごい覚悟ですね、
実はなんですこれは。
実はなん
です。そうなんです、本当にそういうことがあって、
だから
血染めの商業って真っ赤に染まっている教養新書、
はい、
章の巻があるんです、
うんうん、
私もその跡地に行ってきて、
はい、
ここで良賢が命かけたのかとこう思うと本当に感慨深いものがありましたが、
はい、
うん、そういう映画がありまして、
はい、
まあ、私の志ですけども、
うん、
あの私は、うん、まあ、私の先生がいるんです。
先生、
はい、高森健哲先生と言いますけども、
はい
はい、今90歳で、あの今も説法あの 講演をされてるんです、
はい、
うん、で本当に最も尊敬する先生ですけども、
はい、
まあ、その先生があの、まあ、なぜ生きるという本、今から17年前、映画の、はい、原作になるんですけども、
うん、
17年前になぜ生きるという本の監修をされたんですけども、
はい、
その先生がこの映画も脚本を書かれた映画なんです、
はい、
うん、で、まあ、その先生から本当の親鸞上人の教えを私はあの聞かせてもらって、
はい、
本当にこんな素晴らしい教えがあったのかと、
うんうん、
知らされて、
はい、
そして一人でも多くの人に知ってもらいたいと、
はい、
まあ、本興坊良賢のようにですね、まあ、志としては、
うん、はい、
本当にまあできる精一杯もう力いっぱい 人でも多くの人にこの親鸞聖人の教えを正しく知ってもらいたい、
はい、
でそれでできることがあったらもう何でもしたいと思ってます、
うん、
はい、どこに行って話もしますし、
はい、
うん、まあ、そういうその志ですね、良賢のような志で教えを、まあ、良賢は命がけで守ったわけですけども、
はい、
まあ、私も、うん、はい、できる精一杯ですね、あの頑張りたいと思っております。
はい、それじゃあ明石先生にとってのやはり志、これ一言で表されるとどういったものになるんですか。
はい、私の志は、
はい、
この親鸞聖人が明らかにされたなぜ生きるの答えを、
はい、
一人でも多くの人にお伝えする、
お伝えする、
そういう志です。
お、それはやはり素晴らしいですよね、はい、うん、布教活動が生きるあの糧というか、
そうですね、そして、はい、まあ、それで一人でも多くの人に喜んでもらいたい、
はい、
本当にこう、ね、挫折していたり、
はい、
別離で悲しんでいたり、いろんな人と今まで出会ってきました、
はい、
で、まあ、この東日本の震災などでも、
はい、
いろんな人のところに私行ってきましたけども、
はい、
本当に親鸞聖人の死を正しく知っていただいて、
はい、
幸せになってもらいたいという、まあ、これ一つですね、私は。
うーん、
本当にそれでやっております。
ただ自分も明石先生の、まあ、そういったところで学ばせていただいている中でやはり明石先生のこう言われていることがこう直に伝わってくるし、はい、明石先生だからこそこうなんていうんですか、こう伝わるものっていうのを自分は感じたりするので、本当に
あ
の信頼する先生のやはりお一人だったりはするんですよね。
いや、ありがとうございます、
はい、自分もやっぱりこう仕事をしてたりする上でやっぱり悩んだり、
はい、
そうですね、あとは友人関係でこうトラブルとかっていったところもやはり明石先生とかに話したりするとやっぱりすっきりするっていうのもあったり、ま
あ、
本当にお世話にはなってる、
あ、はい、
ってところですよね、
まあ、で私も励まされてまして、いろんな人から励ましてもらって、
はい、
本当に今あるんだっていうことを思ってます。
うん、はい、あ、やはり人間は一人では生きていけなくてみんなでこう手を取り合って生きていくんだっていうところもあるんですか。
本当に助けてもらってますね、はい、感謝しています。
わかりました。それではですね、本日このまた藤井陽平の志が立つ話、こちらに、ま、ご要望だったりご意見ある方はストーリー、これはアルファベットで story@fm-t.net story@fm-t.net こちらまでお寄せいただければと思います。それではいろいろ、まあ、そういう仏教だったりそういう、
はい、
ですか、映画の話とか、
そうですね、
はい、
まあ、本当にあの素晴らしい先生に出会えて、
はい、
私も良賢のように、はい、頑張っていきたいなと思います。
わかりました、はいはい、それでは本日のゲスト明石真先生においでくださっていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。